皆さんこんばんは。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、全能者、王の王、主の主です。この方をですね、覚えて御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今日もですね、今週のですね、通読箇所から見てまいりたいと思いますけれども、今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が詩編から箴言、新約聖書がコリント人への手紙第1となっています。詩編もですね、いよいよ終わりますけれども、150の詩、これはですね、主への真剣な祈りの言葉ですね。その最後の詩は150編6節、息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤというですね、この言葉で終わります。息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。皆さん、私たちの信じる主は全てのものの主です。息のあるものは皆と書いてありますね。クリスチャンたちはではありません。ユダヤ人たちはではありません。息のあるものは皆、ね、人間はではありませんね。息のあるもの、全ての息とし生けるもの全てがですね、主を褒めたたえるのだと。そのようにですね、主を褒めたたえよという、その言葉で終わります。全てのものの主、この方を私たちは賛美しています。皆さん、ですから私たちの信じる方は、私たちクリスチャンだけの主ではありません。この世界を作られた方は全てのものの主です。まあ、日本ではですね、私は仏教ですからとか、私は神道ですから、そういうことを聞くこともあります。でも関係ありません。だから全てのものの主はこの方しかないからです。全てを作られた方はこの方しかおられないんですね。ですから私たちここにあって神様を礼拝するということはですね、非常に重要なことですね。私たちは世界の全てのものにとって、また命のある全てのものにとって賛美しなければならない方を礼拝しているんですね。主を賛美すること、これは当然のことです。しかし私たちがそのように主の前に集まることを主は喜んでくださいますね。主を賛美する、すべてのものが主を褒めたたえる。今私たちが主を褒めたたえるだけではなくてですね、私たちの周りの者たちもですね、主を褒めたたえることができるように、そのことも共に祈ってまいりたいと思います。また、コリント人の手紙、こちらはですね、お話の中で見ていきたいと思っております。ではですね、今日はコリント人の手紙第1からですね、11章をですね、皆さんお開きください。コリント人の手紙第1、11章の23から34節、新改訳聖書2版306ページ3番334ページのところです。では
私は舌が出たことをあなた方に伝えたのです。すなわち、中医薬は私よりもパンを取り、すべてを食べてなく取り分かし、こう言われました。それはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食もなく、杯をも同じようにしております。その杯は私の死による新しい契約です。それを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方は、あなたのおかげ、この杯を飲むたびに、死が来られるので、その死を救い知らせるのです。したがって、もし、正しくなるので、その中で、死の杯を飲むものがあれば、死の体と小さくして、罪を犯すことになります。ですから、一人一人が、自分を吟味して、その上でその中で、杯を飲みなさい。いたわれは死にならないで、無事にするならば、その無事というのは自分を犯すことになります。そのためにあなた方の中に弱いものや自分が多くなり、死んだものが大勢います。しかし、もし私たちが自分を育てなら、働かれることがありません。しかし、 私たちが裁かれるのは罪によって殺しで得られるのであって、それは私たちが存在とともに罪に定められることがないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに分け合わせなさい。人の人の人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。あなたのことに、あなたのことについては私は預かりに言いましょう。
ね、じゃあ続いて取材成功を見ましょう。しょうか、はい、このパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。コリント人への手紙第1 11章26節、ね、ありがとうございます。ではこのところから主から受けたことをと題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今回の箇所はですね、皆さんがご存知の通り、生産式に関わるところですね。この教会ではですね、生産式のたびにこの箇所を読んでおりますので、聞いたことがないという方はですね、おられないのではないかと思うんですけども、生産式。これは今回の箇所にある通り、主の御体と主の父をいただくということですね。福音書の中ではマタイの福音書の26章にですね、イエス様がこのように言っておられます。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝をする後こう言って彼らにお渡りになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。と言いますけども。ここで、取って食べなさい。これは私の体です。と杯をですね、これは私の契約の血です。イエス様は私たちに与えてくださいました。その契約の血は、罪を許すために流されたと、まあ、こうも書いてありますね。イエスは私たちの罪を許すために血を流して、マルコの福音書を開きますとですね、このように書いてあります。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福しのうちこれを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。そしてですね、次に杯ですね。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。そのようにイエスは言われました。主の御体と、そして主の血しよう。主の血。それを私たちはですね、このようにしていただいているわけですね。そして、ルカの福音書も同じように開いてみますと、ルカの福音書の22章19から20節にはこうあります。それからパンを取り感謝をすべてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私のお体です。私を覚えてこれを行いなさい。また杯も同じようにして言われた。この杯があなた方のために流される、私の血には新しい契約です。この血は私たちの罪のために、また契約のために流される血である。またその体は私たちのために与えられた体であると、そのようにイエス様は言われます。この生産式ですが、この生産式はもともとユダヤ人の杉越の祭りに由来します。その祭りはですね、出エジプト記に書かれています。ユダヤ人たちはまだイスラエル人ですね、彼らイスラエルの民はですね、エジプトで奴隷となっていました。そしてそこからですね、 神様は彼らをですね解放しようとされました。そのためにモーセを立てられた。そして主はですねモーセを通してファロンにですねイスラエル人を解放しなければさまざまな災いが起こるんだということを言うわけですけども、語られるわけですけども、パロはエジプトのパロはそれを聞きません。そしてとうとうですねさまざまな災いが起こり、最後の災いが起こります。彼らに起こった最後の災い、それはですねそのすべてのウイゴが殺されるという災いです。王宮にあるものから奴隷まで、いやすべての家畜に至るまでのそのウイゴがですねすべて殺されてしまうというですね、このような恐ろしい災いがエジプトのために降りかかります。その時ですね主はイスラエルのために対してその災いが過ぎ去るための方法、過ぎ越していくための方法をお教えになります。出エジプト記12章にはそのことが書かれています。あなた方の血や絆は一切のお捨てなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。まあ、子羊かヤギのですね一切のもの、まあ、小さなものをですね取って、そしてそれを夕暮れにそれをほふり引き裂くということですね。それを殺す。そしてその血を取って、そしてその血をですね家々の2本の門柱とカモイにつける。まあドアのですね上と両サイドにつけるというようなね、そういう感じになりますね。そしてその夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならないと書いてありますけど、それを食べる。この一切のオスの羊、子羊、これはイエス様を象徴するものであるわけですけども、この子羊はほふられ血を流され、そしてその血は門柱とカモイに塗られました。そのことによって災いはイスラエルを過ぎ越していったんです。神からの使いがですねその災いを起こそうとするときにその地を見てそのところを過ぎ去っていった、過ぎ越していった。それで過ぎ越しの祭りというふうに言われますね。そしてその肉は家族で食べました。またですね契約の地についてエジプト記にはこう書いてあります。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わせたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また若いの生贄として大牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。これはですねモーセが主との契約をモーセにですね神様の御言葉があり、そしてですね主とイスラエルの民との間の契約を結ぼうとするときの出来事ですね。モーセは契約の、そして契約の書を取り民に読んで聞かせる。すると彼は言った、主の仰せられたことは皆行い聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれら全ての言葉に関して主はあなた方と結ばれる契約の地である。契約の地である。主と彼らとの間の計画、契約、契約の時に血が注がれる、それはなぜでしょう。それは契約が命がけであるということを表しています。この契約を破るならば 血を流さなければならない、そのことを表しています。単にはここで主の仰せられたことは皆行い聞き従いますと言ってですね、神様との会談の契約を結んだ。そして彼らは血を受けたわけです。神様とイスラエルの民との間にここで立法による契約がなされました。契約には血が流されました。契約は命を懸けて守るべきものである。血が流れてでも契約は守らなければならない。血を流してでも、いや契約を破るならば命が奪われる、血が流されるんだということを表している。それが契約であるわけですね。さてこれはモーセの箇所ですが、アブラハムとの契約においても血が流されました。創世記の15章、神様はアブラハムに契約を結ぶための用意をするように言われます。アブラハムはいろいろな神様が言われた生き物を連れてきて、そして彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分をお互いに向かい合わせにした。しかしそれは切り裂かなかったと書いてありますけども、アブラハムは持ってきたものを二つに切り裂いて、それを互いに向かい合わせに置きました。これは古代契約を結ぶための方法であったと言われます。どういうことかと言いますと、二人の者が何かで契約を結ぼうとするとき、生き物を殺してですね、それを向かい合わせに置く。そしてその間を二人で通るんですね。でそれは私たちはこのことを契約すると、そしてもしも契約を破るならば自分たちはこの生き物のように引き裂かれても構わないというですね、そういう意味の儀式であるわけです。自分たちは命を懸けて契約を守るということを約束する。そのためにそれらのものは真っ二つに切り裂かれたわけです。さて日は沈み暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたと書いてあります。煙の立つかまどと燃えている松明、そのように暗闇の中で見えた、それは神様の臨在でした。そしてその神様の臨在は切り裂かれたものの間を通り過ぎていきました。神が契約を守ると約束されたんですね。この箇所でアブラハムはそれらのものの間を通ったと書いてないんです。そういう意味でこの神様とアブラハムとの契約は神様からの一方的な契約であって、アブラハムはそのことをただ信じたという、そのことによってこの契約の恵みを受け取るものとなったわけですね。神様は一方的にアブラハムと契約を結ばれました。イエス様の救いの契約もそうです。主は十字架でご自身を裂いて血を流されました。そのことによってですね、私たちと関係なしに契約は完了したんです。私たちが共に血を流したのではなく、ただイエス様が血を流して、そして体を裂いて、そして契約を成し遂げてくださいました。そして私たちはただこのことを信じるだけで義とされるんですね。さて聖書に戻ってまいりますが、生産式にどのような意味があるのか、その説明をルカの福音書の中でイエス様ご自身がしておられます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。 あなた方の先祖はアロンデマナを食べたら死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のために私の肉ですと書いてありますね。イエス様はまず信じる者は永遠の命を持つと言われました。そしてその後でイエス様は言われます。私は命のパンです。皆さん、イエス様は命のパンです。信じますか？信じる者は永遠の命を持ちます。あらので天から降ってきたパン、マナをですね、食べた者は死んだ。しかし天からの誠のパン、生きるパンを食べる者は死ぬことがない。このパンを食べるなら永遠に生きる。イエス様は天から下ってきた生きるパン、そしてそれを食べるなら永遠に生きる。そしてそれが、そのパンは世の命のための私の肉ですと、こうイエス様は言われます。しかしこの天からのイエス様のパンを私たちは実際にそのイエス様の体を食べるというですね、そういう方法でいただくのではありません。まあユダヤ人は聞きました。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかといって互いに議論し合ったと書いてありますね。どうやって肉を食べさせることができるのか。しかしこのことに対してまたイエス様はこのように言っておられます。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私は父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。まあ、先ほどのですね、あの前半で言われたこととそんなに変わらないんですね。私たちの目から見ると、ここでイエス様はどうやってそれを食べるのかということを説明しておられるようには見えません。でもイエス様が言っておられるのは、私たちがイエス様のパンを、イエス様の肉を食べ、血を飲まなければならないということをですね、知るということですね。私たちがイエス様の身体とイエス様の血に預からなければならないということを、私たちが知らなければならないということです。命のパンであるイエス様を食べる。そしてまたイエス様が流された契約の血を飲む。このことが聖餐式となります。ですからこの聖餐式は非常に尊いものです。私たちがイエス様の身体をいただく、私たちがイエス様の流された血をいただく、これは非常に尊い事柄ですね。ですからカトリックにおいては イエス様の御体であるこのパン、生産式の時のこのパンには司祭しか触れることができません。一般の信徒はですね、この生産式のパンに触れてはいけないんです。じゃあどうやってそれを食べるのか。で、司祭がこう手で持ってですね、それを信徒の口に入れるんですね。まあ、ちょっとですね、プロテスタントではですね、そういう考えられないことかもしれませんけども、実際カトリックにおいてはですね、ミサはそのように行われるんですね。またブドウ酒もですね、まあ、このブドウ酒、この杯にあるものはキリストの血潮です。ですから決して残すことはできません。まあ、順番に飲んでですね、もし残ったら、まあ、それをですね、ちょっとこれたくさん残ってるからほかそうというわけにいかないんですね。じゃあどうするかというとですね、全部祭司は飲み干さなければいけないんです。まあ、大変ですね。アルコールに弱いとですね、とても務まらないかもしれませんね。まあ、だからカトリックの司祭はですね、アル中になってしまうことがあるということをですね、言われたりするんですけども、まあ、それはとにかくですね、カトリックにおいてはパンとブドウ酒はそれほど尊く用いられているんです。本当に大切に用いられています。ですからですね、その方法は別として、私たちも同じ思いで生産に預かることが大切ですね。まあ、先ほどですね、出エジプトの時にイスラエルの民が肉をですね、その家族でそれ食べたというふうに書かれていますが、そのことに由来して私たちの教会では、クリスチャンホームの子どもたちは両親と同じように生産に預かることができるようにしています。しかし、これもですね、いい加減な気持ちでこの生産に預かるようなことはあってはならないわけですね。子供たちは真剣に、もうただのパンとブドウ酒ではないということをよくわきまえてですね、生産に預からなければなりませんね。今回の箇所にはこのように書いてあります。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。身体をわきまえない、もし私たちがいい加減な気持ちで神様のこの身体を、イエス様の身体をですね、扱うなら、ただのパンやですね、ただのクラッカーだと思って食べるとするならば、それは恐ろしいことですね。それは自分自身を裁くことになります。そしてそのために、弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いるとまで書いてありますね。私たちは真剣にこの生産式に取り組まなければならないわけです。イエス様の血潮、イエス様の身体、イエス様がどれほどの犠牲を払ってこれが私たちに与えられているかということを覚えなければなりませんね。イエス様ご自身の身体が裂かれるという、そのことを知り、そして裂かれた身体としてパンを与えくださった、そしてまたご自身の血が流されるということをですね、そういうことを表すものとして、ブドウ酒、まあ、杯にあるブドウジュースですけども、私たちもですね、それを私たちに与えてくださった、私たちは本当にですね、そのことを本当に感謝を持って味わわなければなりません。 私たちがどのような気持ちで聖餐に預かるのか、まあ、今日はちょうど聖餐式ですけども、主がですね、この聖餐式のためにこの箇所をですね用意してくださったことを本当に感謝します。私たちは真剣に聖餐に預かってまいりましょう。キリストが流された血を、キリストの栄えた御体ですから、もしあなたがそのことを信じておられないなら、またイエス様がこれを与えてくださったことを感謝されないなら、聖餐に預かることはできません。そうですね、私たちは本当に神様への感謝を持ってこの聖餐に預からなければなります。私たちはキリストをいただいたものとして、キリストにあって生きるものでなければなりません。まあ、もちろんですね、いやそれなら到底私のようなものは聖餐に預かることができません、そのように思われる方もあるかもしれない。でもそのように思う必要はありませんね。もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。神様の前に自分は足らないものだということを認めて、そして減り下り、神様の前に出ていくなら、そしてそこを悔い改めていくなら、あなたがどのようなものであって、主は許し清めてくださいますね。いや、あなたが本当に自分の罪を認めるなら、あなたにとって聖餐式は必要なものであるはずです。イエス様の血潮、それはあなたの罪を許すために流されたものだからですね。そしてそれはあなたの罪を清めます。またあなたと神様との間の契約のための血です。本当に感謝を持って、私たちはこの聖餐に預かっていかなければなりません。大切なのは信仰ですね。本当に信仰を持って預かってまいりましょう。主は憐れみ深い方です。あなたが減り下り、聖餐に預かり、人と共に歩む、そのことを望んでおられますね。そして私たちはこの聖餐の中で、この許しの中でですね、贖い主イエス様をですね伝えるものとなっていくわけですね。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと書いてあります。皆さん、このことは聖餐式とセットなんです。私たちは自分の罪を許しと清めるためにこの聖餐式に預かりますが、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと書いてあるんです。イエス様がなしてくださった御業、パンは何ですか？イエス様の栄えた御体です。あなたの罪の身代わりに苦しみを受けてくださったイエス様、またその杯は何ですか？イエス様が流された血潮、それはあなたの罪を許すため、またあなたの罪を清めるため、そしてあなたと神様との間の契約のため、罪の許しの契約のため、そのようにしてイエス様がなしてくださった十字架の御業、そして復活というこの御業、またこのイエス様を与えるほどに私たちを愛してくださったという父なる神様の愛、イエス様は十字架を通してそのことを示しておられますけれども、キリストの死を告げ知らせるということには、それ、そういう意味がありますね。イエス様が死んでくださった、イエス様の死を告げ知らせる、イエス様が死んでくださった、それは何のため？あなたの罪のため、私たちの罪のため、 そのために何をされたのか、十字架にかかって死んでくださった。血を流された、身体が裂かれた。そして今私たちにパンと、そしてこの杯が与えられている。今ですね、フランクリン・グラハムフェスティバルのこともありますけれども、また今度ですね、再来週ですかね、カルスチャペルでは世界宣教大会もですね持たれます。主は私たちの目をですね、福音宣教に向けるようにと導いてもらいますね。私たちが自分自身の中にとどまるのではなく、本当にこの恵みを告げ知らせるものとして用いられていくことができるように、この主から受けたことを人々にも伝えることができるように本当に祈り歩ませていただきましょう。またですね、いつもの課題もお祈りください。フランクリン・グランフ大会のためにということもですね、ここに書いておりますけども、皆さん一緒にですね、今本当に声を出してですねお祈りいたしましょう。御言葉に応答し、またですね、祈りの課題をですね共に祈ってまいりましょう。お祈りします。お祈りします。天のお父様、感謝します。天のお父様、本当にあなたの恵みをありがとうございます。イエス様が出してくださった救いの御業、贖いの御業、十字架にかかって死んでくださったそのことを本当に私たちは受け取ります。ありがとうございます。そのための一生、私たちはこの生産の助かり、また死を生産の子の助かってまいりました。このことを通して本当に主を、私たちの心にこのことが刻まれて、そしてまた主をキリストに発展元に言葉、まあ、この本当に喜びの救いに向けてお伝えのことを信じてください。主をお願いいたします。そしてまたイスラエルさんの祝福をします。よくよろしく、今日の祝福をよろしくお願いします。よろしくお願いします。また天のお父様、この企画をよろしくお願いします。また天のお父様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからもどうぞ毎日生活してしまう、そう、また日本の政治、大阪の政治、久々しをしてもよろしくお願いします。大変そういう張り切りしてしまう、ちょっとよろしくお願いします。しようと思います。また私を考えができますよ。私はこの日本の子供たちと子供たちに関していると思っています。私自身と問題を抱えていることは、この子供たちの心配がありますよ。ダフラフレングラムと祝福します。どうぞ祝福し導いてください。これは全て主はあなたの手にあります。主はあなたの感謝し敬意をお願いします。なんか福音書を読んでください。
天の神父を感謝します。あなたの皆が褒めたかえられます。今日もこのように夕礼拝に招いてくださったことがありがとうございます。聖書の力の預かりが手ができることを感謝します。今日もこのように聖書の力のことを教えていただきました。主は本当に地を流し契約をしてくださったことを感謝します。このことを私たちが信じるだけで義とされるようになったことも感謝します。これはどんなに素晴らしい恵みなのでしょうか。主は本当にあなたに従順であられて、十字架にかかって死んでくださいました。本当に血を流してくださり、体も働いてくださいました。今日もこれから生産式に預かるのですけれども、本当に心から感謝を持って生産式に預かることができるように助けてください。神様によって自分を探すなら、神様は本当に見えづらいです。神様に本当の感謝をして、生産式に参加することができます。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。
アーメン。 します。では、生産式の付けを申したいと思います。